こんにちは、奥武史です。メルマガの読者さんからいただくご質問にお答えする音声セミナーをお届けしています。次のテーマはですね、鍼灸師の方からいただきました。こんな内容ですね、別のブログの集客コンサルさんから、ウェルク問題以来、整体やサロン、鍼灸や治療系の SNS は上位に上がりにくくなっていると聞きました。それと関連があるかはわかりませんが、ここ3ヶ月以上、新規のお問い合わせがなく、昇進しております。以前と同じペースでブログを書いているのですが、そちらからのお問い合わせがないのは、ひとえに自分の内容が悪いのか、検索されにくい内容なのか、など、いろいろ悪い方に考えてしまいます。改めて検索されやすい条件とは、ブログや SNS で検索される条件とは、教えていただけると幸いです。非常に、抽象的な質問になってしまい申し訳ありません。ということです。ありがとうございます。ニックネーム、くれたけさんって読むのかな、これは。読み方違ってたらごめんなさい。くれたけさん、ありがとうございます。最初にウェルク問題なんですけど、まあ、ご存知ない方がもしかしたら多いかな。ですね、まあ、ちょっと詳しく言うと、私もそんなに語れないんですけど、DNA のね、傘下にあったまとめサイトみたいなのがあったんですよね。医療系のことが書いてある。健康とか医療に関することが。で、まあ、それがすごく注目されてたサイトなんだけれども、実際はそこに、いろいろ書かれてた内容っていうのが、結構信憑性のない記事とか、何のこう、証明もできてない話だったりとか、要はその問題のある記事が実はたくさんあったっていうのがね、まあ、判明して、まあ、日本って結構その医療的なこととか健康的なことって法律でいろいろ制限されてるものが多いんですけど、これ問題だろ、この記事みたいなのがいっぱい書いてあったという問題がまあありました。まあそれ以来、そういう医療的な記事に対するチェックっていうのがすごく厳しくなったんですよね。で、まあその流れも組んでなのか、そのネットで検索した時にこう上がってくるサイト、ホームページとかブログとかっていうのも、本当にこう、医者が書いたものとか、病院とか、その、いわゆる専門、本当にこう、公的に専門って言われる、人が書いた記事でないものっていうのは、上がりにくくなってきているっていう、まあ、現状があるんですね。で、上がりにくくなってきているっていうのは、そのネットで、Yahoo とか Google とかで調べたときに、要は上の方に上がってきていないということです。で、これは実際あるかどうかっていうと、あるらしいですね。うん。で、まあ、私のコンサルメンバーさん、今のところまだあんまり影響を受けてないんですけど、実際影響を受けているサイトっていうのは結構あるみたいです。うん。かなりあるみたいですね。なので、まあ、そういうことは実際起きてますよっていうのが一つあります。で、これから先多分この規制はもっと厳しくなっていくと思います。うん。結構ね、こう厳しいとこですけど、で、このくれたけさんの場合なんですけど、ここ3ヶ月以上新規の問い合わせがないってことなんですけど、もともと1、2件だったのがゼロになったのか、10件だったのがゼロになったのかによってもだいぶ違うと、まず思うんですね。うん。その、1、2件だったのがゼロになったぐらいだったら、まあ、たまたまの可能性もあるけれども、本当にドカーンって下がってるんだったら影響ある可能性もあります。ただ、まだこれは、仮ですね。実際その、例えば検索した時に、あるワードで検索したら前は1ページ目にあったのに、今は5ページ目に飛んじゃってる、みたいなことが起きてるかどうかっていうのも、ちょっとチェックしてみないと何とも言えないですよね。要は検索順位が下がったから問い合わせが減っているのか、それとも検索順位は変わっていないのか、いないのに問い合わせが減ったのか、これも、原因は違ってくるんですよ。これをまず調べないことにはちょっと先に進まないっていうのもあります。それから、同じペースでブログを書いているのですが、問い合わせがないのは内容が悪いからかってことですけど、まあ、内容が悪いのか、検索順位が下がってるのか、それもわかんないですよね。これ調べないとわかんないですね。あと自分なりに同じように書いてるつもりでも、そもそも文章自体が、例えば3ヶ月前は結構こう読み手目線で書けてたんだけど、書いているうちにだんだん自分目線になっちゃう人もいたりするので、もしかしたらそこの可能性がなくはないし、サイトのアクセスが下がってるのか上がってるのか変わってないのかっていう、これも調べないと原因が全部変わってきます。 という感じなんで、この呉竹さんの場合の神経がなくなってきているっていうのは、今言ったとこを全部並べてみて、一回テーブルに出してみて、どこが変化してるのかっていうのを見つける作業が必要になります。そうしないと対策の立てようがないですね。なんか悩んでるよりも、そのデータをちょっと出していった方がいいと思いますよ。あとなんだっけ、悪い方に考えてしまいますってことですけど、悪い方に考えてる場合じゃないと思います。調べましょう。別の音声でも言ったんですけど、そのビジネスって失敗ってないんですよ。失敗ってないんですよ。うまくいかないことはあるけど失敗ってないんですね。うまくいかないことがあったら、じゃあ何がうまくいってないのかを調べるっていう作業が始まるだけなんですよ。ただ単に。で、調べて見つけらんなくても見つける。自分の力で見つけられなければ第三者の力を借りて見つける。ある程度、で、正解がなくても次に行くんですね。学校の勉強と違って。これとこれかもしれないっていうふうに仮説を立てて、じゃあその仮説をもとに、じゃあここ変えてみようか。検索ワードを入れてみようか。検索ワードを変えてみようか。文章の書き方を変えてみようか。前と比べたら、あ、よく考えたら前はもっとわかりやすい言葉で書いてたな。よし、前みたいな文体で書いてみようか。みたいな感じでテストしてみるんですね。で、テストしてみたときにどこか当たるんですよ。なんか反応ちょっと戻ってきたよね。やっぱりここかも。みたいな感じで変えていくんですね。なので、ご質問でいただいているその、改めて検索されやすい条件とは、ブログや SNS で検索される条件とはって書いてあるんですけど、そこ知ってもあんまり意味ないです、今。まずは現状把握がもう圧倒的に先だと思います。結局その検索されやすい条件って何って言っても、いろいろありすぎちゃって。で、その検索ワードが必要ですとか、文字数ね。ブログって言ってもアメブロなのか、他のサイトのブログなのか、ワードプレスのブログなのかもわからないんで、私ここで今言えないんですね。で、例えばアメブロだったら、半分コミュニティ的要素もあるので、その人柄を出しながら書いていく必要があるし、ワードプレスだったら結構検索対策するための文字数制限も考えながらやっていかなきゃいけないし、内部リンクとかも作らなきゃいけないし、とかっていろいろやることがあるんですよね。で、だブログって言っても何ブログなのかがちょっとわからないんですよね。あと SNS っていうのも書いてあるんですけど、SNS も Facebook なのか、インスタなのか、なんだろうな。新旧だからまあその辺かと思うんですけど、SNS ではないですけど、メディアで言うと LINE アットなのかとか、まあまあいろいろあるじゃないですか、ツールがね。で、例えばじゃあ Facebook の場合ははっきり言って検索なんか考えなくていい。ちょっと、かなり大雑把に言っちゃったけど、あんまり考えなくていいわけですよ。そもそも Facebook の例えば個人アカウントだったら検索なんてまあ引っかかんないので、じゃあ Facebook ページっていう方だったら、検索ある程度かかるけれども、そもそも Facebook ページで集客するってものすごく難しいんですよ。広告出さないと結構難しいんですね。だから、SNS はどっちかっていうと、どうやったらこう、写真でうまく見せられてるかとか、拡散したくなる内容になってるのかとか、そっちを考えるし、検索を考えるっていう場合は、ブログや、ホームページ、ワードプレスなどなど、そういう固定のメディアの方の話なので、どっちかっていうと、多分ですけど、その、ブログの集客のコンサルさんからこう言われたけど、じゃあどうすればいいのっていうのを教わってないのかな。で、このご質問の中にもブログや SNS で検索される条件って書いてあるんですけど、そもそも SNS は検索っていうよりもどうやったらこうシェアされるか拡散されるかっていう方のが重要なので、もしかしたらですけどごめんなさい。あまりメディアの方はまだ勉強されていない段階かなっていうふうにちょっとお見受けしました。私も別にブログ集客の専門家ではないんですけどね。まあ、ある程度最低限は知っているつもりではありますけれども、結構やっぱりこう考えることっていっぱいあるんですよ。で、あとね、ちょっとおまけで言っていくと、 検索で店を調べる人自体が前よりはちょっと減ってきてるっていうことも知っておくといいですね。うん、今要は SNS とかそういうツールが増えてきてるので、そっちで店を見つけていく人っていうのもちょいちょい増えてきてるっていうのもあります。そうすると結局同じように検索対策だけに頼ってても反応が悪くなるところっていうのもやっぱりあります。そうするとこれはなかなか見つけにくいんですけど、まあアクセス減ってきたっていう中には一つ原因としてあるかなと思います。いただいた、まあ、ご質問がね、抽象的になってすいませんって書いてくださっているので、まあ、お答えできることもね、すいません。かなり抽象的です。なぜならば、この SNS とか、ブログとか、ホームページとかで集客をしていくって考えたときに、かなり複合的な要因で、構成をされていくので、一個一個もっと具体的に聞いてみないと、ちょっとね、アドバイスができないんですね。すいません。ただ、今日お話ししたように、それぞれに見るべきポイントっていうのはあります。で、ブログ集客のコンサルさんからって質問が書いてあるので、もしその方にそのコンサルを受けているのであれば、聞いた方がいいですよ。じゃあ具体的にどうやって調べたらいいんですかとか、どういうところに気をつけてこう見ていけばいいのかとか、じゃあこうだって仮説が立てられたらどんなふうに対策を立てるといいですかっていうのを聞いてみるといいと思います。それかもしかしたらね、セミナーにただ出ただけだから質問ができないということであれば、まあご自身で勉強するか、コンサルにつくかの方がまあ早いですね、この場合。もしくはお知り合いの方でメディアに強い方がいらっしゃれば、そういうプロの人にチェックしてもらうっていう方がまたそれもまた早いしですね。で、今3ヶ月以上新規の問い合わせがないっていうことで結構ね焦りもあると思います。まあ焦っているだけだと3ヶ月どころか6ヶ月1年とあっという間に経ってしまうので、まあ、ご自身でもう一度その一つ一つ勉強してみるか、ただもう、売上が立たないとどうにもならんっていう感じであれば、一回そこはプロに見てもらった方がいいと思います。じゃないと、多分自分で自力で勉強して見つけてってやるとね、まあ半年以上多分かかると思うんですよね。いろいろ勉強を今からすると。なんで、本当にもし危機的状況なのであれば、早く専門家に相談した方がいいと思います。かな。それぐらいかな、言えるのは。はい。まあ、もし私でよければ、会いに来ていただければ、アドバイスはもちろんさせていただきますけれども、はい、それぐらいかな。見た感じ。他にもね、この音声聞いていただいている方で、自分でやってる方で、集客を自分でやってる方の場合は、今言ったように、まず現状把握をしていく。で、仮説を一個ずつ立てていく。こうかもしれない、ああかもしれない。で、これは結構論理的思考を使うので、そういう論理的思考がすごく苦手な方は、そういうのが得意な人。で、まあ、やっぱり結局コンサルについた方が早いんですけど、分析してもらう方がいいです。で、分析をする、仮説を立てる、それに対しての対策を立てて3ヶ月やってみる、どこが一番ポイントだったのかを、確認をして、ここだっていうのを見つけたらそこを一気に改善していくっていうことを繰り返してやっていく。で、この、改善のペースが早ければ早いほどいいわけなんですよね。なんかダラダラ結局焦って待ってるだけだと、どんどん状況は悪化することっていうのは、まあ、脅すわけじゃないんですけど、やっぱあるので。で、私もこの仕事を自分でコンサルタントとしてやっぱりやってても、この2年ぐらいでやっぱ状況変わってきたなって正直思いますもん。同じようにブログ書いても、昔より、例えばメルマガの登録があまりないとか、アクセス落ちてるっていうのはやっぱありますよ。じゃあどうするって考えたときに、私もそれなりにいろいろ実は水面下で対策を立ててるんですよね。で、自分でできない分野になったらそこはもうプロにやっぱりお金払って依頼してます。だから、まあ、ありがたいことにこの仕事で続けられてるっていうのがあるんですよね。 ここで躊躇して止まってると、まあ流れに流されてしまうっていうことはよくあるので、呉竹さんもちょっとここは改善を頑張ってみてください。はい、何かヒントが見つかるといいなと思います。よかったら会いに来てください。はい、ということで、ブログや SNS の集客に関してちょっとお話をしました。奥武史でした。